Net Radio.
はい、というわけですね、始まりました。というわけですね、始まりました。またちょっとフライングしてしまいましたけど、慣れないね、9回目だっていうので、まだね、バタバタして、弱いんだね、なんかね、機械にね、もう昭和の人間でございますから、もう、本当にしょうがないんでございますけども、今日はね、いろいろね、ちょっとね、聞いてくれてるね、皆さんにね、いろいろ、聞きたいことあってさ、いろいろって言っても、あんま一個ぐらいしかないんだけど、今日ね、ちょっと、髪を切ってきたんですよ。床屋さんっていうね、そう行くんだけどさ、みんなってさ、床屋さん行くときにさ、写真とか持ってく？あとさ、すいません、なんとかさんみたいにしてくださいとか、そういうこと言ったりするのかな、今は。ほら、昔床屋さんのほら、モデルの、写真とかさ、貼ってあってさ、それ見て、子供の頃だからさ、間違ってもその頭できないじゃないですか。アイパーみたいなやつさ。そう、だから、ねえ、今の皆さんは、ねえ、ちょっとね、どういう、形でこうね、とかじゃ言ってんのかなんで、いろいろね、そのね、聞いてみたいんです。今日もね、では始めていきたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、9回目。いやね、この間ね、またね、あれだよ。風変わりな仕事してきたからね、今日その話しようと思うと、もう大失態。もう芸歴36年で。もう本当にね、信じられないことをやらかしてきましたんでね、そんな話とね、あとさっきのね、パーマイさんの話でしょ？だからそう、すげえ、本当に俺、トラウマがあってさ、本当に、あとでこれ話すけど、もう、大体みんなね、予想はできてると思うんだよね。誰々さんに、してくださいって言って出来上がってみたら全然違うっていうさ、そういう感じの話なんだけども、それがまたね、違いすぎるっていうかね、本当にね、なんだろう。パーマかけててね、パーマ屋さんの店員に笑われたことないでしょ？どんだけ悲しいか。もうね、ただ笑わないで、クククって、なんか後ろが聞こえてくるんだけどさ、いいよ、そんな笑い来られなくて、笑えばいいじゃないか、みたいななんだけど、さすがにね、客商売、そういうことはいかないようでさ、まあ今日はね、そんな話を織り交ぜて、またね、お笑いと音楽に話してみたいと思います。30分よろしくお願いいたしますと。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、というわけでですね、始まりましたけど、まずはね、仕事の話ね。まあいろんな仕事行って、この間ね、あれなんだよ、足立区のさ、浴場組合ね、浴場って言ったって、燃え上がる方じゃないよ。銭湯ね。いや、浴場組合の方から、お話しいただいてさ、足立区を元気にしようっていうさ、すごいね、足立区、元気あるね。うちの殿が出たとこぐらいだからさ、あったけどさ、そこで今ね、いろいろ健康、結構ね、糖尿病に関してね、割とこう、なんて言うんですよ、みんな街ぐるみでね、こうなんか、そういう取り組んでるのが、っていうのがあって、 それで、リタイさんじゃちょうどいいんで、講演会、すごいよ、講演会とネタ。このギャップがたまらないんだけどさ、一風旋風っていうね、漫才ね、浅草で一緒にやって、漫才と、あとはね、まゆさんというね、美人マジシャン。大体ほらね、美人マジシャンとか言うとさ、全然美人じゃなかったりするんだけど、すげえ美人だったし、すごい綺麗な人だったよね。それと、あとね、響きファミリーっていうね、なんて言うんだろう、演劇っていうの、なんていうの、家族でさ、やってるさ、ミュージカルみたいなね、和物のミュージカルみたいなってさ、それでさ、ワンパックの何だいか、工業なんだけどさ、すごいね、あれ、近藤区長だ、区長さん来ちゃってさ、女の人だね、区長さん。で、たまたまね、去年の、正月かなんかに、うちの師匠がさ、会ってんだよね。なんかほら、名誉区民って昔、あんなとことあって、軍団も一緒に、それ行ってさ、表彰とか受けてるのみんなわーって言ったことなんだけど、なんかね、今回違うんだけど、なんかね、賞もらったかなんかでさ、今度、この間、うち、近藤区長さんと、写真撮ったんですよ、なんて、ね、そのお弟子さんっていうことなんでね、もうちょっと今日は楽しみしてますとかさ、言われてさ、で、区長の挨拶と、なんかまた来賓の挨拶があってさ、その後俺の講演だよ。すごいよ。時間50分。すごいよね。50分。まあでもね、やったことあるんだよね。50分はさ。普通のね、講演会ってさ。まあ長めの漫談だと思う。そういうこと言ってたら怒られちゃうけど。まあね、話は内容真面目ですよ。糖尿病ね。こういうふうにしてると、こういうふうになっちゃうよ。なんていう話をしてさ。それで、笑って持って帰ればいいなと思って、まあ随所に笑いを言ってんだけど、大体ね、聞いたらさ、患者の人をこう話ね、講演で呼ぶとさ、聞いてる方が暗くなっちゃうんだってみんな。あとどんよりしてさ、なんかね、もう肩しょぼんとなって帰っていくからね、もうちょっと大変ね、あの人たち、じゃあ任せてくださいって言うのも、どっかんどっか受けてさ、そうだね、中小期で蜂蜜飲んだ話とかしたら、糖尿病、それ糖尿病になるわとかね、前の方のおばさんとかすごい笑ってたんだけどさ、そう、それが何が大失態ってさ、時計ね、後で気がついたらさ、ステージの真正面に大きい時計があったから、それ見ればよかったんだけど、時計、時間配分とかあるから、時計持ってかないで、スマホのさ、タイマーあったじゃん。あれでいいや、あれで50分かけて、それ見ながら、喋ればいいかなと思ったらさ、なんか知らんけど、あれ、俺のなんかやり方悪いんだよね、多分ね。置いといてそのままにしておくと画面消えちゃうの。だから、全然何分か分かんなくて途中でさ、で、なんか話しながらさ、この、操作するのもすげえ、なんか嫌でさ、もう、こう、悟られないようにいろいろこう、なんか、やってんだけど、全然つかなくてさ、でも、ついたと思った、もう大丈夫だと思ったさ。で、やっぱ、また2分ぐらいするとさ、ふーって消えていくからさ、困ったなと思いながら、いろいろやってたんだけど、でさ、まあ大体ね、公演ってさ、俺、起承転結ってあってさ、ね、そういうんで話していくじゃない、こうなって糖尿になりましたので、こういう感じですって、ね、点でいろいろこう、またちょっと仕事の話とか、こんなひどい仕事がありましたみたいな話して、最後結びでこう、終わってさ、もう本当見事な綺麗な流れで終わるんだけどさ、終わるんだけど、普段はそうやって終わるのね。そうやってなんだけど、俺さ、何を見間違えたかさ、50分のところさ、38分ぐらいで降りちゃったの、舞台を。信じられない。まだ12分あんだよ。これさ、どうもありがとうございましたつって、バーって拍手もらって、ステージ降りて袖に行ったらさ、誰もいないの。そうだよね。そっから休憩だから、多分その、一風旋風が司会やっててくれたんだけど、多分俺がね、50分あるから、その間に、まあ、飯とか食って休憩して、5分前ぐらいに行けばいいやっていう感じだったと思うんだけど、俺が12分で落ちちゃったから、誰もいなくてさ、音響さんとか照明さんしかいないんだよ。で、降りてったけど、誰もいねえと思ってさ、一番かっこいいの、また戻ってったの、舞台に。舞台に戻ってって、すいません、早かったんで、ちょっともうちょっと漫談やります。ってさ、まあ、結果的にはそれ受けたんだけど、いやー、もう笑われたね。ダメです。38分で降りてくださいよ、みたいな。本当に。でもさ、あれだよ。 普段浅草でさボーイズバラエティとかやってたけど、だいたい今俺がまあ始めた頃は15分なんだけど、そろそろもうね3年4年目なのかな、からさ今だいたいもう20分任されてんだけど、まあうちでねこうやっててこれとこれのこの組み合わせでこうやっていけばまあだいたい20分だなっつってさ、ああさそうなんだよ、あ東洋館もさちゃんとあれだよ舞台の正面になんていうのかけてある時計があるんだけど、あの照明の関係とね俺の老眼でね全く見えないんだよ何時か意味ねえじゃねえかみたいな、すごいね、俺毎回勘でやってるからね、すごいね、毎回勘でやっててね、あのね1分と違わないっていうね、あのみんなには見えてないとは言ってないけど、あの今日も時間通りでと、まあまあ大体こんなもんかなと思う、毎回バクバクしてんだけど、この間さ何を間違え、新ネタ、やっぱ新ネタ入れるとさ、こう なんて言うんだろう、こうあの流れがちょっと変わってさ、あの20分のとこね17分ちょっとぐらいで降りてどうもありがとうございましたって袖に行ったらさ、あの次があの B ランチっていうさ一番仲いいあのコントのあれがいてさ、松田博さんっていうあの高木ブーさんのお弟子さんなんだけどさ、松田君がさあの何袖の方からさシッシッってさ、あの3分あるからもう一回戻ってって言われてさ、勘弁してくださいみたいなね、面白いですかね。でもね、あのあれだよ、夢中はまだね15分とか20分だからいいけど、漫才協会とかさあれだね、人数が多いから、あそこは毎月やってんだけど、やっぱね人数多いからね、一組でねやっぱね5分とかなんだって、ね、もう大変だよね、なんか5分でね、なんかこうやってこう、あのさ、自分、自主公紹介してさ、笑い取ってさ、バーって帰ってくるの、あの、大変だと思う。どっちがいいんだろうね。そのね、あの、俺はでも15分とかも慣れてるから、やりやすいけど。だからね、あの、だってあれだよね、まあ、短くするの簡単だからさ、ネタカットすればいいだけだから、15分とか20分でやってて、5分でお願いしますって言ったら、わかりました、ってやればいいんだけどさ、その逆大変だからね。5分しかネタがなくて、それ15分やってくれると言うと、5分のネタをね、あの、無理やり3つ繋げたりするんだって。だからどうしても繋ぎの部分がね、あの、大変なことになっちゃうとか、みんなね、悩んでましたけど。そう、仕事のね、話はね、まあ、あの、こんな感じで、あれなんですけどもね、そのさっきのね、パーマーさんの話。俺は、まあさ、今日、あの、写真はね、持っていかなかったけど、あの、どうも最近みんなにね、なぎら健一さんに似てるって言われるようになったから、ちょっとずつさ、ちょっとずつなぎらさんに寄せてってるっていうのは、まあ、あの、否めない事実なんだけども、今日もあのね、前髪どうしますって、もうちょっと短めにしてくださいとか言って、もうどんどんなぎらさんが出来上がってくるんだけど、これでメガネかけたらパッチだなと思いながらやってんだけど、あ、だから、あれですよ。ね、皆さんそうやってね、誰かの写真持ってたりどうのかなっていうのはさ、学生時代にさ、あの、一回だけ俺、写真持ってたことあんのよ。あの、生まれて初めて、そうよ、生まれて初めてカーリーヘアにしたことあんのよ。学生の時。あの、だって、ストレートで、もう肩より随分下まで長かったから、あ、これだったらもうカーリーかけられんなと思ってさ、カーリーかけようと思って、行ったのね、もう中宿のもう、田舎の美容室ですよ。本当になんか、下手したらちょっと若いおばさんがやってるようなね、美容室でやってもらってさ、で、その、持ってった写真っていうのがさ、俺が一番大好きなドラマ、カーマンヤピスっていう人いるね。で昔ね、バニラファッジっていうバンドにいて、その時はさ、七三に分けてさ、まあだ、時代だけはそうなんだけど、七三に分けててさ、その次にさ、BBA ってね、ジェフ・ベックとさ、あの、ティム・ボガードと3人でバンド組んでさ、BBA っていうのやるんだけど、その時さ、もうか、すんげえかっこいい、カーリーなの、ちょっと、ふわっと。昔さ、山口百恵さんがカーリーにしたの覚えてる？あの曲忘れちゃったけど。それでさ、歌ってさ、あ、カーリーだとかさ。ほいで俺もさ、ちょっとね、伸びたしね。あの、なんか話聞いたし、あんま手間、パーマかけると手間かからないとか言われてさ、行ったんだよ。行ってさ、すっともってさ、あ、今日どうします？つって、あの、カーリーにしたいんですけど、カーリーヘアにしたいんです。でこの長さでなりますかって言ったら、こうはね、その、ちょっと若いおばさんが見てさ、あ、これだけあれば大丈夫かしらって、そしたらさ、そこでさ、急にさ、あれなんだよ。バイトじゃないんだけど、おばさんじゃなくて、おばさんがさ、なんとかちゃんとか呼んでさ、若いお兄さんが急に、あの、 担当になったよ。でやっぱなんか会議とかそういうのは おばさんじゃなくて若い お兄さんがやるのかなと思ってさ、ずっとやっててもらってさ、さカーリーってさ、あのなんていうの、巻くのロッドったんじゃん、ロッド、あれはさすっごい細かいんだよね、細いの、細いのにいっぱい巻いてさ、それをさ頭中につけてパーマイキーつけて、でずっとじゃあ30分とか40分経って外すとさカーリーヘアになるんだけど、あの頭中に細いロッドを巻かれた時にお兄さんがどうしようどう考えても後ろで笑ってんだよね。は失礼だなと思って俺パッて鏡 見てさ自分の顔すげえ笑ったもんだって我慢できなかったよね。なんかあれだよね、大仏みたいなさ、大仏の頭みたいで嫌だなと思う、これほんとカーリーなのかなとか思ったけど、ほいでなんか俺髪の毛がさすごい細くて、最初そのお兄さんもさ、やっぱパーマかかるかなとか、なんだろうかかるかなとか、嫌だなとか思って、もしかしたらその一回そのエキサーつけてさ30分とかぐらい経つじゃん、そしたらさ2個ぐらいこう外してみてさ、ロッドをね、これでどれぐらいかかってるかって見るんだけど、全然かかってないとか言い出すんだよ、お兄さんが。いやこれダメだなとかしてさ、もう一回ちょっとすいません、あのパーマ液つけて、時間見ていいですかとか、分かりましたね。やってもらってさ、今度またそっから30分ぐらいで、なんかもう、下手すると頭なんかヒリヒリして痛いなとかいう感じになってさ、で都合1時間ですよ、細いロッドを巻いて大仏みたいな顔になって、1時間経ってさ、じゃあ外しましょうっつって、まずね、まあ、さっきみたいに2つぐらい外したら、あ、ここかかってるっつってさ、全部外したんだよ。でさ全部外すんだけども、かかり花だからさ、すごいじゃん、もうくるんくるんでさ、うん、でさもうあれだよ持ってった写真と全然違うんだよもう俺はね、あれだよ、カーマイアピスの写真持ってたんだよ、 BBA の。俺さ出来上がったのがさ、どう見てもさ、あの寅さんに出てくるさ、寺男原稿ってさ、あの佐藤蛾次郎さんやってるやから、どう見ても蛾次郎さんなんだよ。弱ったなと思ってさ、これ全然カーマヤピスじゃねえなと思ってさ、そこで、あのパーマ屋のお兄さんの言った一言、あ、大丈夫、落ち着けば大丈夫ですかね、お前大丈夫ってなんだよみたいなね。もうね、あれ以来ね、なんかね、その今でもパーマかけることは、あ、でも一回軍団入ってからやったんだな、なんか面白いっつってやってみたんだけど、うん、やっぱりガジロさんだったもん、ね、やっぱね、カーマヤピスになんなかったもんね。皆さん持っていくってさ、結構勇気いるよね。あのだって全然顔違うのにさ、こういう風に、あ、頭だけこういう風にしてくださいみたいな言うわけでしょ。ねえ、ねえ、今までこう言ったことあるの、こう なんとかさんみたいにしてくださいみたいなさ、あ、そういうのなんかあったらなんか聞きたいけどね。そう、もうあれ以来もう二度ともうそういうことは、あの大それたことは言わないようにしてんだけど、あれがもう本当にパーマのね、なんか苦い思い出本当にやんなっちゃうよね、やっとね。なんでこんなに違うか、違う、それは違うよね、顔の作り全然違うんだからさ、同じ顔になるわけないんだけどさ、こっちだってさ、いろいろさ夢があるわけじゃない、何この、この髪型にしたらさ、こういう風になれんじゃねえかなとかさ、少ない希望を持ってるわけよ、自分でもさ、あの無理だって分かってても持ってんだけど、やっぱりさね、やっぱ結果見てね、やっぱダメなんだなっていう、それで、ね、悲しい。今日はね、今日大丈夫です、ちゃんと渚さんになってきましたってもおかしいけどさそうだね、早くね、俺渚さんと共演したくてね、なんかさ今考えてるのがね、こうね、渚さんというか、ほら、あの昭和の街とかさ、こう写真で撮ってるじゃない。でこう引きでさ、なんかこうちょっとちっちゃい絵で渚さんがこう写真撮ってるところが写ってて、急にその画面の近くに本物の渚さんが出てきて、あれ誰だってことなんでね、そういうのちょっとねやりたいなと思ってるんですけど、そういうなんか誰か関係の人どうですか、こういう企画みたいな売り込んでどうするんだってわけですね。まあね、そんな話、今日はね、あの床屋さん行って、そんな話をちょっとしてみようかなと思ったんですよ。あのね、この間さ、なんかあのみんなで集まってさ、怖かったことっていうのを話をして してね、まあ仕事でもさ、ほら、まあ、霊的なこととかもいろいろあるけど、怖かった。俺さ、今までね、一番怖かったのね。あ、昔ね、サンデー毎日かなんか、あの、週刊誌あれでさ、映画表のコーナー持ってたのよ、これでも。あの、試写会行って、映画見て、それをさ、まあ、250字とかそれぐらいで書いて、星いくつとかつけてさ、それが、なんかね、映画のこの、あの、興行につながればみたいなさ、そういうコーナー持たせてもらってさ、すごいんだよ。試写室ってさ、まあ、あの、いろんなね、あの、ランクって言ったりとかおかしいけど、まあ、映画会社によっても違うしさ、あの、そういう試写室の規模とかね、キャパとか、あとな、綺麗さとかさ、そういうのがいろいろあるんだけど、銀座だったよね、銀座のヘラルドってあるでしょ？あそこの試写室が多分俺今まで行った中で一番すごいんだけど、川張りのさ、あ、まあね、まず言うとね、人数がね、30から、50入るかどうかってぐらいの、それぐらいの広さね。で、川張りのふかふかのシートでさ、でその時見に行ったのが、ミッドナイトスティングっていう、スティングって、あんじゃん、ロバート・レッドフォードと、誰だっけ、忘れちゃったけど、そう、あのね、すごいヒット、ね、ザッツ・エンターテインメントだ、ダラタタンタタン、あの曲がテーマになった、ね、詐欺師の映画ですよ、ね、スティング。あれのね、なんかね、続編じゃないんだよね。出てるでしょ、全然違うから。なんだけどさ、ミッドナイトスティングってやっぱ詐欺師の映画で面白いんだよ。最後の最後にもどんでん返しがあってさ、ボクシング、あ、そうだね、スティングは競馬だったけど、ミッドナイトスティングはボクシングのあれだったかもしれないね。でさ、行ったらさ、ヘラルドのあの試写室、さ、そのあの50人ぐらい入るところにさ、俺一人なんだよ。まあ、ちょっとなんか時期が外れちゃったのかも、終わる間際だったか分かんないんだけど、一人でさ、いや、参ったな、これ一人だよ、とか思ってさ、そしたら上の方からさ、あ、いや、すいません、そろそろ、始めさせていただきますって言って、こうね、部屋が暗くなるじゃん。映画が始まるからさ、当然だよね。真っ暗になりかけた時に、後ろのドアが開いたの。ギーってね。でも暗くなりかけてるから、ね、その開けたドアの向こうから光がこう入ってくるわけじゃん。で、え、誰ってパッて見たら、その最後の、ほんのり明るいところからふーって消えて見えなくなったのが水野晴郎先生だったの。すげえ、これ。考えてよ、もうあのね、ヘラルドのね、50人の試写室にね、俺と水野晴郎先生二人きりだよ。それもさ、俺の斜め後ろに座るんだよ、また。よしゃいるにさ、すげえ近くのさ、もうなんか息遣いが聞こえるような感じがしてさ、うわ、どうしよう、このまま襲われたりしたりだから、どうしよう、みたいなのバカなこと考えてたけど。でさ、また先生がさ、英語がご堪能だからさ、もう俺なんかもう字幕見てさ、あーっつって笑うんだけどさ、もう字幕がもう出る前にさ、ふふふふって笑うんだよ、もぐろ福蔵みたいに。それがもうすげえおっかなくてさ、もう映画表どこじゃなかったよね。もうドキドキしてさ、なんか後ろからなんかされたらどうしようとか思って、そんなわけもあるわけもなくね、ちゃんと。じゃ、これはさ、俺は星ね、5つぐらいつけたのよ、本当に面白くて。あの、まあスティングのほどね、多分まあ有名な人出てなくて、まあ B 級って言ったらあれだけどさ、そんなにあれだったんだけど、まあ興行的に大失敗だったのかな。いや、大失敗が下手すると、日本で書けなかったら分かんないんだけど、俺がさ、5個つけたらさ、そんなもう目にあってさ、どんどん信用失ってさ。でもさ、一回ね、そうだったのがね、やっぱね、それもね、映画会社のさ、試写室で、2つ、その試写室が並んでんだよ。で、俺もさ、その、まあ、マネージャーから話聞いてさ、まあ、確かめないで行ったのが悪いんだけど、要はさ、結論から言うとさ、隣の下室入っちゃったのよ。全然違うのね。ただ、そこでやった映画が、大林信彦監督の青春電撃だったのよ。これさ、もう本画の中ではさ、まあ、もう一番、まあね、北の映画はちょっとね、置いといてですけども、邦画の中でね、一番ね、好きって言ってもね、過言でないぐらいの、すごいいい映画でさ、ちょうどね、まあ、 あの俺らのちょっと上ぐらいの世代のあれなんだよね、 高校生とか中学生のさ、あの友達とバンド組んで、それで最後さ、その何あれだよ、文化祭みたいなさ発表するんだけどさ、それまでのなんかこういう曲折みたいなのさ、あ俺らの時代もこういうのあったな、大体金持ちが一人、金持ちが一人いるっていうかさ、入れちゃうんだよね金持ちね。なんてかっていうとほら、練習する場所はさ、自分家のなんか工場の倉庫だったりとかさ、なんか工場の屋上みたいなところでさ、ここだったらなんか音出せんねとか言ってさ、そいつ巻き込んでさ、うん、でバンドに入れてさ、バンド組んでやってさ、まさにさ、そういう映画でさ、うん、本当にすごい良かったんだけど、うん、その時もあれだったね、今日見た映画っつってほらね、まあ、当時は多分なんだろう、メールじゃねえな、ファックスかなんかで送ったのかな、うん、そしたらそれ違う映画ですって思いっきり帰ってきて怒られてさ、とか言って違う映画見ちゃいましたかみたいなね、そんなさ、間抜けなことやってた昔はね。そうでもね、なんか嬉しいよね、軍団でさ、なんかそういうのだと、とりあえずさ、そういうなんか仕事やってみませんかとか、言ってくれてさ、ほんでね、まあね、その、まあ別に映画にあれだよ、興味がないわけじゃなくてさ、そんなに言っても、まあ、年間そんなに見る方じゃないんだけどさ、うん、それでもね、こう映画どうぞっつって見せてくれてさ、ただじゃないよね。だって映画見てさ、評価してさ、お金くれるんだもん。すごいよね、あれは。うん。びっくりですね。うちのマネージャーも、でかした。ね。よくそんな仕事取ってきた。いや、あ、そう、マネージャーで言えばさ、この間さ、ラキューちゃんと久々に会ってさ、昔の話だったんだけど、ね、知り合いでさ、芸能人好きのお医者さんがいるのね。名前は言えないけどさ、そういう人がさ、なんかタレントさんがすごい好きでさ、飲み会やっちゃうの、いろいろ呼ぶんだ芸能人を。でさ、もう上は政治家から下はダチョウ倶楽部までってよく笑ってたんだけど、その人がさ急に電話かかってきて、ベン・ジョンソンと今飲んでるって言うの。信じられないでしょ。で金メダル取ったりぐらいだった、ベン・ジョンソン。さ、ベン・ジョンソンと飲んでるから、あ、だってラッキューちゃんとかさ連れてさ、飲みおいでよとか言って、わかりました。でね、ベン・ジョンソンだってね、走り方とか、ラッキューちゃん聞いたらさ、これためなんじゃねえかなと思ってさ、そう、うちのマネージャーがね、そっか、あ、まあ、そう、マネージャーから電話かかってたの、そう、あの先生がちょっとこういうふうにやって、呼んでるんですけど、ギデさんと二人で行きませんかつって、あれで当時のさ、なんか昔のさ、なんかなんか浜辺の方にできたディスコのでかいの、下がなんか料亭って、ゴールドみたいになっててさ、そこ行ってさ、バーンって部屋入ったらさ、ものすごい太った黒人の人がいるのね。で、あれこれ何、ベン・ジョンソンじゃねえよなってさ、マネージャーかなと思ったんだけど、俺なんか見覚えあってさ、その人の顔に。そう、誰だったと思う？ベン・ジョンソンって聞いて行ってさ、いたのさ、ジョージ・ベンソンだよ。ギタリストがいてさ、俺マスカレードしか知らないけどさ。で、うわーと思って、ジョージ・ベンソン、もう今だって、あれだよ、さ、全然サインも写真も何もなくてさ、こっちも半分以上驚いちゃってるからさ、いや、ジョージ・ベンソンだよって、一曲しか知らねえしなと思ってさ、かわいそうなの、井出楽居先生。2時間ぐらい飲み会やったんだけど、一言も喋んなかったずっと俺に、誰って聞いててさ、そうだよね、ジョージ・ベンソンなかなか。野球やってる人にジョージ・ベンソン知らないよねなんていう話をしてさ、まあいろいろね、長く芸能界いるとね、本当にね、こんな事件がありますけども、すいません、今日本当にまた昔話でね、お茶を濁してしまいましたけども、今週はこんな感じでございます。どうも。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。 ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
はい、というわけで今回もね、やつぎ早に喋ってしまいましたけど、ちゃんと皆さんに僕の気持ち届いてます？大丈夫かな、ちょっと不安なんだけどね。まだ言われんね、友達に。お前のね放送ね、どっちかに偏りすぎだから、もうちょっとまんべんなくやらねえのみたいなやつだね。音楽とね、お笑いなかなかね難しいんですよ。そうだからね、せっかく音楽やってるからね、お笑いと音楽やってるから、そういう新しいコミックバンドもやってみたいなと思うんだけどね、なかなかこう難しくて、できないんですけどもね。まあ本当にすいません、不器用なもんでみたいな、何でそんなこと言ってんだみたいな。すみません、ちょっと告知をさせていただきたいんですけどもね、今年もうね、今日だって最後だもんね、今年最後の放送じゃん、配信じゃん今日ね。でね、あれです、12月の31日大晦日でございますけども、浅草はね、東洋館ね、元フランス座でございます、殿がね修行してた、フランス座ですね、浅草東洋館スペシャル寄せというのでね、それなんとね呼んでいただくことになりまして、大晦日にね浅草で演芸ができるというね、こんな嬉しいことはないんですけども、そこでね、ギター漫談、ひどい歌を歌ってるんでね、ぜひね、よかったら聞きに来ていただければと思います。まあね、大晦日興行でね、結局ね、こうね、いろんなふわりなメンバーも来てると思いますので、一つよろしくお願いいたします。それでは皆さん、早いけど良いお年を。